だいぶ時間いってますけど、じゃあ次行きましょうか。
はいはい。
次が、ルパンですね。ルパン三世ですね。
はい。
これは、ピチカードさんの、はい。持ち込みですんで。
持ち込みいますか。はい。はい、まあ、好きだったということですけども、
はい。
まあ、限定されば初代のルパンなんですよ。緑ジャケットの。
はいはいはい。
うん。覚えてます？二十数話しかないやつなんですけど、
ね、ほとんど見てなかったけど、覚えてるのは覚えてますよ。
大体有名なのがパート2の方なんですよ。
そうですね。2から見ましたね、僕も。
まあ、音楽がちょっとオシャレな感じの。
うん。
うん。あっちはですね、僕ちょっとやっぱりハマらんかったんですよ。
おー、まあまあ、あなたあれですもんね、ジブリ嫌いですからね。
あれ、ジブリ関係あるのかって。
あれ、宮崎駿が監督ですよ。
じゃあ、宮崎駿が監督したのが2話だけなんですよ、あれ。
シーズン2？
そうですよ。
マジで？僕、そのイメージやったけど。
死の翼、アルバトロスとさらば愛しきルパンなんですよ。
さすがルパン詳しいですね、う
ん。この2話だけ宮崎駿で、うん、僕宮崎駿そんな好きじゃないんですけど、この2話だけはやっぱり完成度が断じて違いますね。
そうなんや、そこは評価するんですね。
はい、これはすごいですよ。
うん、
30分の番組、いやまあ、30分で CM とかで20分くらいじゃないですか。
うん、
とてもですね、20分の2時間のアニメ映画見とる感じになりますから。
ああ。
すごいですよ。
まあまあまあ、昔から宮崎駿の関わってるやつはすごい評価高かったですからね。
うん。ちょっとですね、宮崎駿が手掛けたルパンのカリオストの城。
うん。
あれがどっちが前後かちょっともう覚えてないんですけども。
うん。
カリオストロで使っとる、使われてる表現方法がもうすんごい使われてるんですよ。死の翼、アルバトロスとかに。よく言うスパゲッティ、こう、美味しそうに食べるのとかあるじゃないですか。
うん、もう一回言ってください。
スパゲッティ？
そうです。言えるんやん、ちゃんと。
シーンとかもありますし。
あれね、めちゃめちゃうまそうなの食うやつですね。う
ん、空中戦とか、うん、その辺もすごいやっとんですよ。それと最終回のさらば愛しきルパンは、
うん、
ナウシカみたいな子が出てくるんですよ。声優さんも一緒なんですよ。
ああ、はいはいはい。
あんなも出た後、ラピュタに出てくるロボット、
うん、
あれも出てきたんですよ。
マジでそれ見たいな。
この2話だけはほんま見た方がいいですよ。だってこの2話だけで、ね、宮崎駿セレクションみたいな形で、VHS 出てましたもん。
そうなんですね。
で、まあ、その中で、まあ、ファーストルパンなんですけど、スキルが。それも、ファーストルパンも、後半からは、宮崎駿が監修するようになったんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。前半は、大塚なんちゃらっていう人だったかな。はい。もう本当にアダルトに攻めすぎて、もう子供向けじゃなかったじゃないですか。
うん。そうですね。
ルパン乗っ取るのも、ベンツでしたし、
うん。
宮崎駿に変えて子供受けしよう思ってちょっと方向転換したんですあれでも。
へぇ
ー。それでルパンの車がフィアットのチンクチェントになったんですよ。
あ、はいはいはい。
で、もう初期ルパンとか見てました？アニさん。覚えてないですか？
覚えてないですね。主題歌、そのオープニング？
はいはい。
がめちゃめちゃかっこよかったの覚えてます。
ルパンザサードってやつですよ。
そうそうそう。
あれとか俺の名はルパン三世で、セリフだけの時もあるんですよ。
うん。
かの名だたき怪盗、ルパン三世の孫だ。うん。世界中の、警察が俺に血眼。ところがこれが捕まらないんだな、とか言うんですよ。うん。ナレーションももうかっこよくて。
うん。
で、あとセリフも、当時、よう意味はわからなかったんですけども、とにかく第1話から藤子ちゃんが裏切るんですよ、ルパンを。
うん。
うん、その裏切った藤子ちゃんを最後、じゃあね、ルパンってこう去っていくんですけども、
うん、
バックミラーでパッて見た時にルパンが乗っとんですよ。
うん。
で、何？私を殺しに来たのって言ったら、ね、そんなわけないさって、裏切りは女のアクセサリーみたいなものさ、いちいち気にしてたら女を愛せない、そうだろってこう、こちょこちょして、あん、あんって、藤子さんが言いながら終わっていくんですよ。これがかっこいいと思って見てたんですよ。
ああ、まあまあ、確かにね。それに影響されてる作品は今でもいっぱいあるでしょうからね。
それを後から聞いてびっくりしたんですけどね。
いっぱいありますからね、そういうセリフを。多分、でもそ モンキーパンチから始まってるんでしょうね。
ああ、でしょうね。
うん、
だって最初頃って、ゼニガタ取ったんとか言わないですからね。
あ、そうなんですか。
ゼニガタって言ってますし、フジコちゃんも、
うん、
フジコちゃんって言いませんからね。フジコって言いますからね。
あ、そうなんですか。
ルパンでもともと殺し屋なんですよ、世界最強の。
泥棒ちゃいますの。
あ、泥棒でありつつ、その、誰でも殺すような、もう、性格みたいな感じなんですよ。
ああ、まあ、だってピストル持ってますからね。
そうです、そうです。
うん。
で、五右衛門が味方に入るときも、
うん。
五右衛門の師匠が、お前はルパンを超えれないっていう言うんですよ、うん。そんなことない、俺はルパンより勝ってるってこと言うんですけど、うん、それはお前は非常になれないことだって言って、五右衛門が自分の師匠を殺せなかったんですよ。
うん。
うん、それで、クソ、確かにって言って、ルパン、こういう時はルパンだったら、前を見せて殺してるさ、はははって逃げてくるんですけど、
うん、
お前の言うこと当たってるぜって、ルパンもう、そんなことで、速攻でピストルで撃って殺すんですよ。
うん。
あの辺とかもかっこよかったですね。
そういえば、ルパンが人を殺すシーンって僕全然覚えてないですね。
パート2ぐらいになってから多分規制かなんかされたんだと思いますよ。
ああ、多分殺してない。僕の覚えに一つもないですもん。うん、
でも原作とかもバンバンやってますし、
うん、
初代のルパンはバンバン殺しましたね。で、あと、ルパンが緑ジャケットのってなんで緑ジャケットになったかわかります？これ、うんちくなんですけど。
ああ、いや、わかんないです。
だいたい初代が赤、緑、パート2が赤、パート3がピンクじゃないですか。
うん。
だいたい赤が有名じゃないですか。
そうですね。
もともと原作も赤なんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ。
うん。
ただ、放映当初、
うん、
緑になった理由がですね、
うん、
赤のインクが作れんかったらしいんですって。
うん？アニメ？
テレビに、ええ、綺麗な赤を出す技術とかお金がまだなかったらしいんですって。
へ、う、ぇ、ん、
で、緑だったら低予算で出せる話になって、緑行ったらしいんですよ。
ほんまに？
え、これ本番ですよ。なんで信じてくれないんですか。
なんか他にも赤使われてそうやけど。
あ、その、ちょびっとはですね。ジャケットじゃないですか。もろに使う。
はいはいはい。
あの辺で、やっぱり、コストダウンで緑になったらしいですよ。
へぇー。なんか、サイボーグ009が、ね、ほんまは赤やのに赤じゃなかったっていう感じみたいですね。
それ質問は知らないです。
うん、やっぱそんな、それはいいです、はい。
ああ、
うん、
で、まあ、僕、ルパン好きすぎて、
うん。
何て言うんですか、車？
うん。
そのさっき言ったフィアット、チンクチェント。
はいはいはい。
あれ買いましたもん。
ああ、言ってましたね。ね、しかも2台でしょ？
2台買いましたね。
それは
買いました。
それ、この間東京行った時も、ええ、みんな考えられへん言ってました。1台やったらまだしも、なんで2台やねんって言って。
いや、まあ一台売って、また買ったんですよ。
うん。
で、まあゲーム感覚ですね。
い
やー、フィアット、めっちゃかっこいいじゃないですか。
うん。
あれで、僕、モデルガンとか持っとったんで、
うん。
藤子ちゃんが使っとるのが、ブローインっていう銃なんですよ。
うん。
あれを、片手に乗ってましたね。
銃といえば、
ええ、
ワルサー P38 じゃないですか。
はいはいはい。
あれはなんで、とか、そういう逸話あるんですか？
忘れました。ありました、確か。
なんかね、そんなんあったよね。うん、39で、敏郎が持ってる、あ、敏郎ね、鉄郎が持ってる銃がね、ハーロックが持ってる銃と一緒で、この世に何個、三つぐらいしかないとかいう話とか、そういう逸話があったから、そういうの聞きたかったんですけど、
ああ、それまたちょっと調べます。あった記憶あります、
ね。なんかね、ワルサー P38 ってあんだけ押してんねんからなんかありそうですよね。うん、
ですよね。
うん。
で、藤子ちゃんがブローインの銃のあれ、女性用の小型拳銃らしいんですよ。
はいはいはい。
うん
うん、
で、ある日これも、ルパンのその、アニメの話であるんですけども、
うん、
藤子ちゃんが、こう隠れて、ルパンに銃を向けるんですよ。
うん。
そしたらルパンが、よしなって言うんですよ。
うん。
ブローインは背中に感じやすいんだって言うんですよ。
かっこいいな。
かっこいいでしょ。
うん、
で、またブローインっていうのはちょっと女性に狙われやすいということなんですよ、ルパンが。
はいはいはいはい。
色男ですから。
うん。色男じゃないけどね。
いや、 初代ルパンは色男の設定なんですよ。
あ、そうやったんですか。
本当に色男の設定なんですよ。容姿端麗いうことで。
へぇ、
それなんでも、もう、その全世界が女性に狙われる部分の、そのブローインに、は背中に感じやすいんだということで、あの、表現してるわけなんですよ。
ああ。
この辺とかかっこいいですよね。
ああ。
うん。名古屋になっていいですか？もうやめときましょうか。
いや、まだ言いたいことあったらなんぼでも。これでもね、今見てるとね、初期の愛車は黄色いベンツ SSK って書いてますね。
そうです、ええ。それが初期ですよ。中期、後半になっていく、宮崎駿になって、フィアットになるんですよ。
ああ。
で、パート2も、ベンツ SSK なんですけど、
うん。
宮崎駿が監修した時のその2話だけは、フィアットなんですよ。
他にも、これ、ルパンといえばやっぱ車がだいぶ有名やから、
ええ。
こう、アルファロメオとか、
はいはい。
いろんなの乗ってますもんね。
ええ。
あれ、ミニ、ローバーミニ乗ってる時もなかったかな。
ありますよね。
ありますよね。
うん。藤子ちゃんとかですね。
うん。
藤子ちゃんも、初期の藤子ちゃんがほんま可愛いんですよ。
うん。
初代ルッパーンっていうような藤子ちゃんの声あるじゃないですか。
うん。
僕、あれ嫌いなんですよ。
あー、
初期の藤子ちゃんは、二階堂ゆき子さんっていう声優さんで、
うん。
本当にいい声なんですよ。
確かにね、二期とかね、カリオソロの藤子はだいぶ子供っぽいですもんね。
ほんまです、話、話数話数によって藤子の髪型も変わりますし。
あ、変わりますね。
着とる服も、ほんとその70年代のファッションなんですよ。
あ、はいはいはい。
めっちゃオシャレなんですよ。
あまりにも藤子の描き方が違いすぎて、毎回この女誰やねんと思ってしまうんですよね。
そうそう。
声聞いて初めてわかるっていう。
それがミステリアスな藤子ちゃんですね。
ああ、なるほど。
パート2なんかほんとギャグ要因だったじゃないですか。
ああ。
あの辺が嫌だったんですよね。
ただ、
先ほど言ったようにその、宮崎駿が監修した2話は、
うん。
いい女なんですよ。
ああ、うん。これ、パイロットフィルム版のルパンは、
上かっこいいでしょ？
いや、っていうより、声が野沢なちゃったとか書いてますね。
そうです。で、次元の声が、
うん。
あれなんですよ。カノーさんでしたっけ？
それは書いてないけど、うん。
ゼニガタの声なんですよ。
へ
ぇ、パイロットフィルム版のビデオを僕持ってましたもん。
ああ。これ、ピーチさんからしたらね、
ええ。
山田康夫からね、
ええ。
あいつに変わったじゃないですか。
はい。
あれはどうなんですか？受け入れるんですか？
もうそれじゃ見てないですよ。
あ、そう
なの？受け入れられるわけないじゃないですか。
あれでも、ドラえもんが変わった時の衝撃ほどのあれはなかったです。僕はまだありかなと思いましたけどね。
ああ、ねえ。ああ、だから僕その、パート2のルパンの喋りもちょっと僕苦手なぐらいですから。
ああ、そっか。
とにかくまあ、パート1の方ですね。本当こう、アダルトティックなルパン。
はいはいはい。
あれですね。
ああ。
だから今見やすいと思ったら、やっぱりその死の翼、アルバトロスと、さらば愛しきルパン。
うん。
この2話だけでも見るだけでもめっちゃ30分あっちゅう間ですから。
ああ、いいですね。
うん。
映画はどこまで？
映画はですね、
うん。
カリオストロと人造人間。
人造人間。最初の、やつ。
そうですね。このバビロンも見たかな。
うんうんうん。一番最初の、やつは僕好きでしたね。カリオストロも好きやけど。
人造人間でしょ？
人造、複製人間。
あ、複製人間。まあもう見物やつですね。
そうそうそう。見物は出てないやろ。
あ、そう
あれはうっちゃんなんちゃ
う。いろいろ合体してしまってますね。
うん。
いや、あれはいいですよ。
うん。あれはね、めちゃめちゃ用できてたと思うしね。
ですね。
うん。
なんか、あれもタイムパトロック的なやつありましたよね、なんか。
タイムパトロック？
タイムパドロックス的なやつでしたよね。
パラドックスね。
パラドックス的なやつでしたよね。
うん、
うん。でも、すごい怖いんですけど、最後の、歌が、俺はルーパンだよで、ね、流れるんで、すごい縛らんのですよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんでその曲やねんっていう感じですよね。
ああですね、うん。まあ、ルパンはこんなとこで。
はい。
はい。 だいぶ時間も食ってますけど、最後、軽く、もう一ネタ行きましょうか。
はい、はい。今度アニさんですね。
はい。ラインポコポコ。
もうアニさんからそのラインポコポコが出てくると思わなかったですよ。
これね、元はといえばね、
うん、
僕は違うゲームから始まってるんですよ。
うん、
これがね、アナと雪の女王のフリーフォールっていう、うん、まあアプリがあったんですよ。で、それを進められて、
はい、
やってみたらめっちゃおもろかったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、まあほとんど課金もなしに結構たっぷり遊べる感じで、で、システム的にはラインポコポコと一緒なんやけど、まあそれがすごい面白くて結構ハマってやってたんですけど、まあ、機種変とかしてるうちにこうやらんようになっていって、で、こう、ポッドキャストを他の聞いてるとね、こう、キャンディークラッシュが面白い面白いっていうのを聞こえてきて、キャンディークラッシュってよく聞くけど何やと思って、こう聞いてると、ああね、フリーフォールと似たような感じやなと思って、で、いざ始めてみたら、全く同じだったんですよ。
ああ、まあそうでしょうね、その辺は。う
ん、いわゆる、まあ、スリーマッチパズルって言って、
うん、
3つ揃えたら消えていって、
うん、
で、上から16で落ちてくる感じ、
うん
うん。で、ギミック的にもね、似たような感じなんですよ。
うん、
その、4つ揃えたら、その、役ができ、役って僕が勝手に言ってんだけど、あの、矢印の爆弾ができたりとか、
うん、
あの、まあ、そういう、4つ揃えたら1つ、あの、できるっていう感じのゲームなんですけど、その、キャンディークラッシュを始めて、あ、これ、前のやつと、その、フリーフォールと同じような感じで遊べるわ、思ってやってたんやけど、キャンディークラッシュは、かなりね、課金させようとするんですよ。
まあ、最近はそうでしょうね。
っていうより、まあ、調べてみたらね、キャンディークラッシュの方が早いんですよ、だいぶ。もともとキャンディークラッシュでブレイクして、これを、かなりみんながパクっていった感じらしいんですけど、
うん、
一番最初に始まったキャンディークラッシュがね、ちょっと面進むと、次のステージ行くのに課金してって言うんですね。
課金制はどういう課金なんですか？
ほんまにお金払えと。
え？その今風のそのガチャとかじゃなくて、進むためにお金が。
そうそう、進むために。もしくは、
うん、
違うめっちゃ難しいステージをクリアして、
うん、
そのなんかポイント貯めていって、そこでポイント貯まったら次に進めますみたいな感じで、なかなか先に進めなかったんですよ。
はいはいはい。
まあそれでもまあまあ面白いから思ってこう頑張ってやってたんやけど、お金出さずにね。
はいはい。
ずっとやってたんやけど、やっていくうちに、今度 LINE ポコポコっていうのがあると。
はい。
何やねん LINE ポコポコって。もうそれまでに、その LINE ゲームはね、その LINE バブルとか。
そうな、あの、多いじゃないですか、似たようなのが。
あったじゃん。バブルはまあよくある、バブル、飛ばして3つ揃えて消していくってやつやけど、上からどんどん下がってくんの、あれでもこうすごい焦らされるゲームなんですよね。
はいはいはいはい。
うん、で他にもいろいろあって、もうそれがその焦らされるのが嫌やったんやけど、キャンディークラッシュ系のゲームっていうのは時間があんま関係なくてじっくり考えてできるんで、
はいはいはい。
これに関しては好きなんで、いいやないか思って、こう、ラインポコポコっていうのがあるんやったら、ほんならちょっとやってみようかってなって、ほんなら全く同じシステムなんで、で、しかもこう、ラインと連動してるから、僕の、その、フレンドっていうか、友達と、その、競えるわけですよ。こう、いわゆるこう、ステージごとにダーッと並んでるんですけど、みんながどこにおるかがわかるんですよ。
あ、その順位とかは、わかるわけですよね。
順位っていうのはほとんどないんですよ。どこにおるかって感じですね。
ああ、はあはあ。
ステージがどこまで進んでるかっていうの。
はいはいはい。
あとその人に、1日1回、その、クローバーっていう、まあ、プレイの権利をプレゼントしたりとか、
うん、
で、プレイの、その、クローバーがなくなったらおねだりとか、できるわけですよ。
はいはいはい。
うん。まあ、プレイしてる人以外にはやらないですけどね。
ええ、
うん。っていう感じで、こう、フリーフォール以上に、もう無限に遊べる感じなんですよ。
うん。
うん。っていうので、これはなかなかおもろいな思って、もう今もハマってるんですけど。
あ、今もやるんですか？
今もやってるんですよ。
お
ー。で、まあ、たまにね、他にやることできたり、こう、ポケモン GO とかね。
うん、
始めたらこうそっちに聞い取られてやらんようになったりするんやけど、
うん、
結局他のゲームはみんな飽きていくんやけど、
うん、
最終的に戻ってくるんですよ、ラインボコボコに。
まあ合うんでしょうね。
ね、
気持ちいいんですか、なんか。
あ、気持ちいいですね。もう予測できひんような動きをポンポンポンポンしていくんで。
はいはいはいはいはい。
こう、バチバチバチってこう連鎖が決まると、うん、めっちゃ気持ちいいみたいなとか。
はいはいはい。
あと進んでいくともうめちゃめちゃ難しくなっていって。
うん。
なんか絶対無理やろうっていうような面が出てきて。で、同じ面を一週間ぐらいずっとやってたりするんやけど。
ええ。
うん。それがこう、ね、100回に1回、1000回に1回の奇跡が起きてクリアして、したりできるんで、これがまた楽しいんですよ。
ああ、なるほどね。で、
こう、さっき競えるって言ったけど、これがね、うちのドラクエのチームの、ナオミさんと今競い合ってるんですよね。
はいはいはい。
でこの、ナオミさんと今デッドヒートを繰り広げてまして、抜きつ抜かれつをずっと繰り返してるんですよね。
ああ。
これがまた楽しいんですよ。
まあ、もう、狙った通りでしょうね。うん、
ちょっと気許すとね、もう4つぐらい先進まれてしまったりね。
はいはいはい。
で、こう、こっちが調子よくやってると、こう、まあ、だいぶ引き離してしもて、
うん、
あ、これ以上離したら、こう、ナオミさんやる気なくしたらあかんなと思って、うん、ちょっと待ってあげたりとかね。
うん。
うん、とかそういう駆け引きとか面白いんですよ。
ああ。でもやっぱり似たような、それやっぱりトロフィー的なもんですよ、アニダン。
ああ、そうなんですよ。だからね。
ええ。
これに関しては、
ええ。
頑張れば追いつけるんですけど、
ええ。
もっと流行ってるつむつむってあるじゃないですか。
はいはい。
あれはあれでね、僕、面白いんですよ。
なんか、こう、可愛らしいのしんですね。
まあ、進められてやるんですけど、
ええ。
つむつむは多分、LINE の中で一番おもろいゲームやと思うんですよ。やけど何が嫌いかって言ったらね、点数なんですよ、あれ。
あ、
で、点数を比べられるんで、で、またね、その週のウィークリーの順位が出るんですよ。
うん、
ほんなら、やってるけど、点数が伸びひんっていうのがバレるんですよ。
いや、でもそれはいいよ。この人すっげえなっていうのがおるじゃないですか。
すっげえなっていう人はいいんやけど、
うん、
下手すぎても恥ずかしいんですよ。
あ、まあ、わからんでもないですね、うん。
結構頑張ってやってるくせに、何この点数って思われるのが嫌で嫌で。
何がテクニカルアズマじゃないよねっていう。
あと、瞬発力のゲームなんで、あれも。
うん。
うん、一瞬でこう、どこに、並べたらいいかとかいうのをね、こう、パッと一瞬で判断してやっていくゲームなんで、うん、苦手っちゃ苦手なんですよ、そういうの。
うん。
じっくり考えたい方やから。
はいはい。
うん。で、それで、こう、比べられるのが嫌で、面白いけど、やめざるを得なかったっていうのがつむつむなんですよ。
はぁ、あ、そういうところでちょっと、気にされるんですね。
そう、気になる。だから僕はね、その、トロフィーがね、逆効果になってる可能性もあるなと思うんですよ、僕の中では、ね。
ああ、僕だと他の人は、こんなすんのか負けとれんみたいな感じでちょっと燃えたりするんですよ。
あ、何、え、こいつここでこのゲーム諦めてんのみたいなのがバレるわけでしょ。
そうです、そうです。ああ、ここか、みたいなのもわかりますし、ああ、やってないんだとか。
恥ずかしいじゃないですか。うん、頭使うゲーム諦めんのかみたいな感じ。
あ、そこまで考えないですけどね。
ああ、なんかもうめっちゃ気になるんですよ、そういうのは。で言うと、ラインポコポコに関しては、やってるかやってないかはそんなにバレないんですよ。
うん、
あ、ちょっと、
ラインポコポコですか？
チャージ。あ、すいません。間違い出ました。この時間に。
怪しいです。11時にコミュニティがすることないじゃないですか。
うちナンバーディスプレイやから誰からかかってるか分かってるんですけどね。
あ、
名乗りませんかったけど。ね。何の話やったっけ？あ、だから、その、ラインポコポコはね、その、やってないか、やってるかがバレへんから、
うん、
同じ面をずっと頑張ってるかどうかっていうのはバレへんから、 忙しくてできひんっていう言い訳ができるんですよ。
いや、誰もそこまで見えへんですって。
じゃあもう気になるんですって、そういうのが、僕には。
なるんですね。うん、まさかそんな細かいところに思いませんかったですね。
いいですね。このラインゲームからトロフィーの話までいったから、いいじゃないですか。
いや、僕このライン、ポコポコがそのライン系のゲームって、なんか、さっき言ったように、その、通知来るじゃないですか。
うん。
なんか、やりましょうよ、みたいな。
うん。
今すぐ遊ぼうとか確認とか。
うん。
あれは何なんですか？なんかもらえるんですか？
もらえるみたいだけど、僕ね、やっぱ受け取るの嫌いやから、
うん、
人にも送らないでしょ。
送る人すごい送るでしょ。
送る人はね。
で、これ僕お客さんから来ることがあって、
うん。
その、どこまで意識したのかわからないんですよ。多分僕電話登録したら多分これ、LINE も繋がってくるんだと思うんですけど、
うん。
そのお客さんから、
うん。
その、つむつの通知が来る前は、
うん、
大変申し訳ありません。今月ちょっと、お金が入らなくて申し訳ないんですけども、
うん、
今月の牛乳代ちょっと送らせてもらってもよろしいですかってメールが来たんですよ。LINE、
うん、
で、
うん。
あ、大丈夫です。わかりました。こちらはいつになっても大丈夫なんで、無理せずに、お願いしますって送るんですよ。
うん、
ありがとうございましたって帰ってきて、またしばらく経ったら LINE つむつむの通知が来るんですよ。こいつ余裕ヤンキー思いながらですね、見てたんですけど。
まあ、その人はデリカシーがなさすぎますね。
ですよね。
うん。
それがですね、2、3回ありましたね。ひどいもんです。もう信じてないですもん。
まあでもね、この、そういうね、こう、いろんなアイテムもらうためにやる人もいてるけど、この LINE ポコポコに関しては、ほとんどそういうことせずにね、なんぼでも遊べるんですよ。
うん。
うん、そういうクローバーがなかったらないでね、違う遊びもできるんですよ。
あ、
うん、冒険するとかいうのがあったり してね。
はいはい。
うん。
なんなら僕、そのスマホのゲーム結構やってますけど、こっち系にはいかんかったんですよね。
ああ、これでもね、意外とやってみたら楽しいですよ。
うち嫁とかもやっとんですけど、
うん。
なんかこう、まだ、いまいち、いや、まあその、食わず嫌いかもしれないですけど、
うん。
ちょっと入ってはないですね。
ああ、うん。まあ言うても、ほとんどのラインゲームは嫌いやけど、これだけですけどね、僕も。
ああ。
うん、
なるほどですね。
まあ、ネックはね、やっぱり、その、LINE で繋がってないと、一緒にできないというところですね。
うん。
うん、だから、ここでね、僕、リスナーさんぜひやりましょう言うたっても、LINE で友達登録せなあかんじゃないですか。
ああ、はいはい。
そこにやっぱネックはありますよね。
あ、
ドラクエでフレンドになるのとはまた別なんで。
そうです。ちょっとリアルが近いですからね。
うん、知らん人とやっぱりあんまり LINE 登録したくないしね。
そうですね。うん、
まあ、もちろんドラクエで繋がってるとかね、そのフォローしてるとかでね、うん、ある程度してたら全然構わないんで、
うん、
ぜひ、ポコポコ始めたいとかやってるよっていう人いたら、
うん、
ちょっと僕に DM でもしてもらったら。
そうですね、うん。あと、通知送るのは気をつけんといけんということでですね。
あ、でも通知はね、一応、拒否れるんですよ。
アホなんですか？
うん。
で、このお客さん、僕のお客さん、ほんまデリカシーがないですね。
ですね。送らんようにもできるし、受け取らんようにもできるんで。
はいはいはいはい。
うん、それをしとけばいけますよ。
うん。なるんですね。
うん。っていう感じで。
はいはいはい。意外な一面が来ました
わ。はい。っていうことで、今回初めての将棋人でしたけど。
将ほどじゃなくて、ちょっとでかかったんじゃない
ですか。ちょっとでかくなりましたね。まあまあ、でも一本取るほどでもないネタばっかりやったから、
うん、
うん。まあまあ、こんなもんでいいんじゃないですか。
わかりました。
はい。ということで。
はい。
将棋人でした。エンディングでーす。
はい。
はい、今回ね、将棋林をお送りしましたけど、まあ、またこういう小ネタが溜まってきたら、
はいはい、
またそのうちやりたいと思いますんで、
はい。
だから、この間言ったけど、トムとジェリー、
はい。
うん、ピーチさんに宿題出したのに、宿題をしてないと。
ということで急遽ルパンだ
だから次までの宿題でまた、僕だってこのために僕ちょこっと見ましたからね。
いや、偉いっすね。
あの、アカデミーこないだ撮ったいうやつ。
はいはいはい。
あれ何個か見ましたからね。
ああ、
うん。あとこの DTV にもね、何個か入ってるんですよ。
多分声が多分僕の見てた頃と違うと思うんですよね。
ああ、そうですね、うんうん。やっぱテレビ版とね、あの、アカデミー撮ったやつは映画なんで。
はいはいはい。
あ、だいぶ違いましたね。
うん。うん。ビデオデッキ出してこないやつは。
ああ、でも、何かしら YouTube とかで見れんちゃいますね。
ああ、そういや、僕ビデオに綺麗に撮っとんですよ。その当時の CM とかも全部入れて。
ああ、そこまでするんやったら、それこそ、ドンキとかで100円で売ってません
はい、見ます。
だって見てね、結構ね、うわって思うとこいっぱいありましたよ。
あ、
うん、またそれはその時言いますけど。
わかりました。
うん。まあ他にもね、まあいろいろね、もうネタはどんどんどんどん思いつくんですよ。
うん。
あの、例えばね、麻雀会をやりたいなと。
麻雀がわかんないんですよ。
ああ、だから知ってる人と知らん人とで差が激しいんで、うん、もう知ってる人しか興味ないと思うけど、
うん、
例えばね、4人集めてね、
ええ、
こうネットの麻雀の対戦しながら、
ええ、
ま、その対戦しながら喋るっていうのをやってみたいなと、
うん
うん、で、お、上がったとかいう、そういう生の声を収録したいなと、
うん、
とか考えてるんですよね。
あ、憧れはあるんですよね、麻雀は。
麻雀おもろいですよ。
ドンジャラは好きだったんですけど、
うん、
まあ、それとは全然違いますよね。
いや、ドンジャラできたら十分です。
十分ですか？
十分です。やりましょうか。
うちのじいちゃんがすごい好きで、あの、木製の麻雀牌を家にあったんですよ。
木製はすごいですね。
だから、おじいちゃんはすごいやりに行ってたんですよ、いろんなとこに。
で、それは、
片身でうちの兄貴が持ってったんですけど、まあ、兄貴は麻雀好きなんですよ。
うん。
だから、それすごい気に入ってましたね。
木製はすごいな。木製だって、傷がつくじゃないですか。
ええ
ー。バレるじゃないですか、何の灰か。
でも、綺麗にしてましたよ、すごい。
ああ、
うん。
だいたい、象牙かプラスチックですけどね。
ああ。
うん。
ぐらい好きだったみたいですけどね。
あ、うん、あ。麻雀ちょっとね、ちょっと、その、参加したいという人いたらね、うん、ちょっとやってみたいと思うんで。
ギャンブラ自己中心派でしたっけ？
ああ、あれおもろかったですよ。
あれはちょくちょく見てましたけど、意味はわからんですけど、うん、なんとなく見てましたね。
あれはなかなかね、しっかりしてるんですよ、内容が。
絵はちょっとコ
ミカル、うん。絵はあれやけど、うん。うん、コミカルに描いてるけど、
ええ、
すごいわかるわかるっていう話が多かったんで。
あ、そうなんですね、
うん、こう。運を引き寄せてくる方法とかね。こう各自がみんな持ってるんですよ。自分なりの方法。
あ、
うん、あ、わかるそれっていうのが結構あるんですよね。
あ、エビスさんもすごい好きなんですよね。
あ、そうですね、
うん。なんか本出してて、僕それ買った記憶があるんですよ。うん、
マージャン知らんのに買うんや。
いや、覚えるために買ったんですよ。
ああ、はいはいはい、は
い、うん。やりたくて。
あれでもね、結局人とやらんと覚えれないですよ。
ああ、ですね。
うん、僕ゲームでやったりしてた時は全然わからんかったし、
うん。
わからんままに、その、チョンボとか言われて何やねんってずっと思ってましたから。
結局あれです、上海で泊まりましたけどね。
全然違うね。絵合わせるだけですよ。あ、でも、上海もね、僕好きでようハマってましたわ、ね。上海はパソコンに合うんですよ。コンシューマーでね、やるのはめんどくさいけど、マウスでやるとすごい合うんですよ。マウスで合
いますね。
うん。
だって今あれでもありますからね、アプリでもいっぱいありますよ、上海。
ありますね。うん。ね、まあ、他にもいろいろちょっと考えてるんで、
うん、
うん、ガンダムもそろそろ手つけなあかんし。
本格的にやろう思ったらあれですよ。やっぱり今回の大英ドラマぐらいのレベルがいいんじゃないですか。
いや、でもね、ちょっと一つ企画は考えてるんですよ。ガンダム絡みでね。
はいはい。はいはい、
うん、とか、あとはピチさん嫌いなね、ナウシカとかね。やりたいなと思って。あ、だから近々あれやりましょう。ジャンプ。
ああ、そうですね。
うん、今日みたいな感じでね。
はいはいはい。
こう、リスト見ながら、ああだった、こうだったっていうのをジャンプできたい。
それいいですね、
うん。その辺ちょっとやりたいと思いますんで。
ジプリは本 と、ちょっと教えてほしいぐらいですわ。もうな、トトロ何が面白いかさっぱりわかんないですわ。
トトロは僕もわからないです。トトロは面白くないです。
あ、ないです。なんであんなに神化されとんですか、皆さん。
知りません。トトロ好きっていう人の気持ちがよくわかんないです。まあ、これ女の子に言うと大体、ね、人手なし扱いされるんですけど。
ああ、そうなんですか。
うん。トトロと、千と千尋の神隠しが意味がわからんって言ったら、大体汚れた大人だと言われる。そんな風に考えるからダメなのよみたいなこと言われるんやけど。
千と千尋はちょっと映画館見に行かされたんですけど、
うん、
寝ましたね。
ああ、寝はせんかったけど、最後まで映像的には面白く見たけど、内容がさっぱりやから、
もう耐えれんかったっすね。
何がどうなってこうなってんやが全然わからへんから。
うん、あ、なんか僕らその心を持ってないんですかね。
そうなんでしょうね。
そうなんですかね、
うん。あの人たちに言わせると。だから僕はだからジブリが嫌いなんじゃなくて、その中の作品でも好きな作品と好きじゃない作品がはっきりしてるんですよ。うん、
耳を澄ませばは好きなんですよね。それはでも宮崎駿じゃないですよね。
じゃないですね。
あ、ジブリ作品ではあるんですよ、っけ。
そうですね。
あの子は可愛かったんですけどね。
耳を澄ませばもあんまりですね、僕は。好きな人多いですけどね。
しずくちゃんは可愛かったですね。
僕あんま可愛い可愛くないであんま選んでないからかな。ストーリーですよ、ストーリー。
ああ。
ストーリーがよかったら、可愛くなくても可愛く見えてくるもん。
あの、現代系が僕好きなんですよ。そのファンタジーはちょっとダメなんですよ。
ファンタジーのゲームいっぱいやってるのに。
ゲームは好きなんですよ。
うん。
だから耳を澄ませばもうなんか、狐が出てくるんですけど、
うん。
あの辺は嫌いなんですよ。
耳を澄ませばに狐出てきたっけ？
うん、ただな。
出てきたような気がするな。
中学校の恋愛的なとこ、あそういうとこが好きなんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、ファンタジーを入れてほしくないですよね。
ああ。
うん。
狐ってほんま、俺、結局ね、いまいちやなって思ってから見てないんですよね。
ああ。
耳を澄ませば。
ほんと、キュンキュンするとこ多いですよ。最後すごいキュンキュンしましたもん。
これ、あれじゃなかったっけ？カントリーロードのやつ。
そうです、そうです。
ですよね。
うん。
キツネ出てきた？
なんか出てきましたよ。
あ、はいはいはいはいはい、出てき、あ、はいはい。
空想かなんかよう知らないですけど、あ、こうも全然飛ばす方なんで。
出てきましたね。なんか、
あれが何なんか覚えてないですけど、とにかく、しずくちゃんが可愛いぐらいですかね。
あ、はい。まあまあ、ね、ネタはいっぱいありますんで、
はい。
ね、モンスターハンターやれって言われましたし、その辺もやることいっぱいなんですけど、
はいはいはい、はい、
うん。はい、まあ、ぼちぼちとやっていきたいと思いますんで、
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。ということで終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@ことぶき米国じゃない。
どっから出せるのじゃん。
アットマークって言ったらもうそういうなってしまうの。いやさが .pc@gmail.com。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた聞いてくださいね。お相手は、兄と、
ピチカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。